カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
高齢者の家にロボットやセンサーをつけて24時間見守りをします、
はい、
そして何かあったら現場のお医者さんや看護師さんたちは地元にいます。で、はい、そこと連携をして駆けつけてもらうということです。でこれはねロボット代とかセンサー代が入ってます。それでも老人ホームとか入院すると月15万を超えてくるので、
ああそうですね、
はい、うん、それからすると半額ぐらいになります、うん、この金額で家に入れますよっていう話にはなります。とよく言われる見守りって何ですかって言われるんですけど、監視ですかって言われるんですけど違いますって、うん、漢字で書くと日本ってすごいですね。漢字わかりやすいですよね。見る守るっていう見守りはいっぱいあるんですよ、
はい、
あのよく見守りサービス見守りサービスっていっぱいありますよね、
はい、
あの警備会社さんもやってますよね、
はい、
そうじゃないんですよ。私たちがやる見守りは看護の見守りなので医療の方の行為が入って、ただ見てて亡くなったことを感知するとかそういうことじゃないです。その前の段階でちゃんと健康観察をしながら、その人がその人らしくいわゆる尊厳を保ちながらそこで生活していただくためのサポートはやっぱり看護師のスキルが必要になる、はい、っていうことです。じゃあ見守り看護師ステーションさん何をしてくれるんですかっていうと、いわゆるその24時間見てくれる看護師さんがいますよ、
はい、
であと24時間見るためのいわゆるドップラーセンサーを使ったセンサーです、はい、でこれは体に何もつけずにイメージは高速道路のオービスです、はい、いわゆる離れていても脈や呼吸、はい、要するに血流ですね、血管の中を流れてる血流を見て脈とかあと、はい、あの胸の動きですね、
はい、
を見て呼吸数とか全部カウントしてくれます。
え、どの辺に設置するんですか？
これは、
天井とか。
部屋、はい、天井とか、はい、それとあとベッドの下に。
なるほど。
で、この2箇所で。はい、で、はい、天井につけるので、はい、トイレとか脱衣場にも全部、はい、全部屋つけれます。で、よくですね、女性は台所とか、あとは、一番多いのはね、洗濯物干し場で倒れてなくなってること、
はい。
そう。だからそこに向けて設置してたりします。
は
い、このロボットテレビ電話なんですが、
はい、
あのさっき言ったようにタブレットにも出れない人たちは、
あ、はい、
ね、タッチ操作で電話かかってきたら出てくださいができないんですね。
うん、
それで、はい、これは一般売りはしないという条件で、
はい、
私たち専用の医療専用で開発してもらいました。
へ、
何かというと、
はい、
強制着信ができます。もう家族と本人に同意を得て私たちから電話をかけたら、はい、もう一方的にテレビ電話がつながります。本人が何もしなくても。
あ、なるほど。はい。
はい。それから、あと、向こうからは、看護師さん呼んでって言ったら、私たちにつながります。そうです、はい、そうです、はい。っていうものになってます。だったら、その、見守り看護ステーションって何ですか？だとすると、なんかこんなロボットとかセンサーを置いて、うん、
はい、
家が病院みたいになるんですかってよく聞かれたりします。
あ、はい。
病院みたいになるんですかって。だけど、これ一見、病院にするようなイメージですけど、そうじゃないです。あくまでも家は生活をする場だというのを一番大事にして、あの何かあった時に医療行為がやりやすいような環境を整え、
はい、
情報だけですね。で、急変した時もあの救急車を呼んで病院に運ぶんじゃなくて、
はい、
現場で医療行為ができる。ここが他と違うところです。警備会社さんとか他の見守りは全部救急車を呼びます、
うん、
だけど私たちの場合はもう医師と看護師が現場に行ってそこの場で医療行為をするので、はい、ものすごく早いです、はい、対応が最短で行けます。そこがもう全然レベルが違います。だからこそ安心して家にいていいですよっていう話です。で、24時間このテレビ電話で看護師に向けていつでも相談ができます。夜中の1時だろうが、2時だろうが、3時だろうが、朝方4時だろうが、看護師さんって呼べば出てきます。
はい、
うん、っていうことです。 で、そこが一番ね、家族の方が感謝されましたね。やっぱり先生に電話しにくいんですよね、夜中の2時ぐらい。
あ、そうですよね。
具合悪いけど、どうしようどうしよう、はい、看護師さんも起こしたら悪いって思うんだけど、はい、これはもう大手を振って私たち起きてるから、遠慮なく呼んでくださいっていう。で、これがそのセンサー、はいはい、ドクラーのセンサーなんですけど、はい、これは死んだことが分かる機械じゃないです。いわゆる看護師だから分かる、その弱っていかれる段階ですね。で、看取りっていうのは要するに亡くなるかどうかが分かるっていうところです。これはホスピスに行くかどうか迷った方ね、もう末期がんで助からないって分かったら、どこで最後を迎えたいですかって話をしたら、大体家でって言われるんですね。
あ、
はい、で、その時に家に連れて帰るのに、やっぱり家族だけでは心配っていう時に、私たちがこうやってセンサーと一緒に、ロボットと一緒に入れば、もう家族も安心して、そして家だからこそ、
はい、
病院だとあれ食べちゃいけない、これ飲ましちゃダメ、あれしちゃダメ、これしちゃダメって全部あるんですけどね。はい、在宅の場合は、もう今なら行きたいとこ行っていいですよ。でもうね、これ食べたら死ぬかもしれないけど、もうね、死ぬまでにどうしても食べたいバナナ、もうバナナ食べちゃダメ、ダメってずっと持病があって言われてた人に、はい、もうバナナ食べてもらっていいんじゃない、今食べないと、もうこの後はもうね、衰弱して、バナナも飲み込めなくなるかもしれない。
はいはいはい、
だから最後にバナナ食べてもらおうよとか、そういうことができるんですよね、先生と話しながら。とか、あとお風呂もギリギリ、亡くなるその日までお風呂入ってもらいます。はいっていう希望があれば、はい、そういうことも私たちがついてればできるんですよ、はい、でそういうサービスは今まで全国どこにも世界中見てもないです。これ世界初なんですよね、言ってしまえばそういうものです。オンライン診療で一番大変なのが、耳が遠い人が聞こえない、
はいはい
はい、先生何言おうか分からん、
あ
逆に両者さんが言ってることが先生が何て言おうか分からん、このやり取りが一番問題で、
はい、
それでお腹のところにすごい丸いの乗ってますよね。
ありますね。
これ、はい、難聴者用スピーカーなんですよ、
へ、
難聴者に聞こえやすいスピーカーをお腹にドーンと搭載して、はい、そしたら対面でも、はぁ、なんて言おうとっていうおばあちゃんが、これを使った途端に、聞こえる聞こえる、よう聞こえるって言って話ができるような。そういうのを独自、オリジナルで作りました。これ、うちでしか使ってないです。っていうものです。はい。で、あとは、情報共有ですね、さっき言った。今までのが見えるかの問題ですよ。家の中にいる人を見る。で、今度は、情報したやつをどうやって、先生方や他のケアマネさんとか、訪問さんと情報を共有するか、ご家族様にもですね、はい、っていうオルケンノートっていう電子カルテみたいなものですけど、これ電子カルテじゃないんですね。電子カルテにしてしまうと、はい、在宅っていうと介護って言いましたけど、自宅で生活してもらうってなると、医療者よりも介護者の人たちがいっぱい関わる時間が長いんですね。そうすると治療をするわけじゃないんですね、積極的に。そこで生活をしてもらうので、はい、だとするとカルテにしてしまうとですね、医療者だけのやり取りになっちゃうんです、
ね、あ、はいはいはい、
介護者の意見ここに入れない、専門用語が飛び交っていて、こっちの介護の人たちが使いづらいものになる。で、ご家族も分かんない。なので、私たちはどちらかというと、はい、一般の人が分かりやすいようなノート。だから、オルケンノートって書いて、連絡帳みたいにしました。
はい、
でそこに、私たち遠隔見守り看護師が、専門用語を分かりやすく噛み砕いた言葉で記録します。はい、医療用語を極力使わないようにして、っていうようなものにしてます。
うん、オルケンっていうのは方言ですよね。
ここにおるけんねっていう、はい、おるけん。博多発、博多弁です。
あ、博多弁なんですね。
博多弁。で、博多弁で、はい、おるけんっていうね、ここに、そばにいるよっていう、ね。
そばにいるよね。いう感じですよね。
そうなんですよ。でも、看護師さんがそばにいるよっていうので、はい、もう、方言の方があったかいよねって言って。だから、青森の看護師さんも、熊本の人と方言丸出し、方言同士で、なんて言おうかわからん、意味がわからんって言い合いながらですね、それでもまあね、あったかいですよ、見てたらね、人と人。
いいですよね。
それと、あと、情報共有のツール、こういうふうな、拡 かりつけの先生が、現場のドクターが作ったこういうふうなツールもあります。
はい、
電子カルテもあって、こういうライフログで日記帳とか、その連絡、それから SNS 機能もついていたりとか、
はい、
でデータヘルスの部分を全部共有できる。はい、で、こういうものも、もう先生が作ったやつをちょっと共有させていただいて、今度できたばっかりですけど、私たち使わせていただく予定になっています。はい。これをやったおかげで、利用者さんの声ですね。実は病院からですね、末期がんでホスピスにも行きたくないってね、やっぱ自分の家に帰りたいってみんな言われるんですよ。でも家族がやっぱり一番大変なんですよね。
うん、
で、だけど、ご夫婦、老老介護のご夫婦で、おじいさんがまだ歩ける時に、はい、今のうちにもう家に連れて帰るって帰ったんですよ。だけど、もう余命宣告されているので、
はい、
一日一日歩けなくなって、病状がどんどん悪くなる。で、それを見てたおばあさんが、もう真っ青になって、いや、もうこれは大ごとしたと。病院から連れてくるんじゃなかった。うん、こんなね、状態悪くなったのは私は一人で見切らんと。って言って、法官さんとかに相談されて、
はい、
で、それでも、一生懸命、いつ死ぬかわからんからって言って、お風呂もカラスの行水、もうお風呂湯船にゆっくり浸かっとって上がってきて息しとらんかったらもうショックで、どうしようもない。で、買い物にも行けない。買い物行って帰ってきて死んどったらどうしようって。で、夜も寝れない。もう寝てしまって目覚まして、隣で冷たくなっとったらどうしようって。もうそんなですよ。たら私たちが入って、もうね、ちゃんとセンサーで体調どうなってるか、ね、息してるかも、呼吸状態もちゃんと見ますから、大丈夫ですよって。で、おばあさん横で寝とらんで、もう夜はしっかり安心して寝てくださいと、携帯だけ横に置いてくださいねって。で、私たちが見ときますからって言ってから、もう助かりましたって、もう私はもう死ぬかと思ったって、私の方が先に死ぬかと思った、
はいね、
でそれからもう夜が眠れるようになった、はい、それとあと買い物も行けるようになった、お風呂も入れるようになったってね。で、あとやっぱ離れて暮らす息子さん娘さんもさっきのオルケンノート、うん、あれが全部見れます。そうすると、
ね、
はい、全部共有できます、うん、そしたら熊本出身で大阪にいらっしゃって仕事をしていても、あれを見れば結局、あ、午前中法官さん来てどういう処置をしてくれて、どういう会話をしたとか、午後から先生の診察があって、あ、先生のコメントはこうなんだとか、そういうことが全部リアルタイムに近い形で見れます。で、私たちそこに対して息子さんもコメントが書けます、先生とかに。そしたらそれにみんながお返事ができるっていうノートになって、だからもう本当に手に取るようにお父様お母様の状態が分かって、ですぐに相談もしやすいです。先生に対してコメント書いて、先生これどうしたらいいでしょうかと、僕はもう明日でも書いた方がいいでしょうかって言ったら、いや、まだ書いてこんでいいとかそんなやり取りが、ね、できますよ、はいはいはい、そろそろ年休をね、取る準備をしてくれとかね、うん、仕事の調整しよってくれとか、そういう話もやり取りができます。で、やっぱそういうお父さんの状態とかも分かってくるということですね。で、それをやっぱり一応福岡市のビジネスモデルコンテストを結構出させていただいて、
はい、
福岡市の福岡100の取り組みでも取り上げられて一応受賞したので、市長と一緒に、で、その後青森市とも一緒にですね、はい、ヘルステックセンターに参加させていただいて、福岡市の看護師さんたちが青森の家にいらっしゃる患者さんたちを見させていただいたりしてます、はい、で、その、実績があるので、結局今回ですね、コロナの対応についても見させていただいてるっていうことになるかと思います。それからあと、はい、九州山口ベンチャーコンテストでほとんどその辺全部優勝受賞してます、コンテストで、はい、そういう授業になりますね。あとはもうやっぱりかかりつけ医の先生たちとのやっぱコミュニケーションで、はいはい、先生方がこれいいなと思ってくれた先生が何人かやっぱ増えてきたっていうのが大きいですかね、
はいはい、
で、先生方との連携っていうのがやっぱりスムーズになってきた、法官さんとの連携がスムーズになってきたので、これが実現できてきています。今後はですね、はいはい、今コロナの方を一生懸命ちょっとやらせていただいてますが、はいはい、本来は私たちはこういう在宅医療 自宅で医療を受けてもらう、これが本業になってきまして、やっぱりこの自宅で通院ちょっと難しい人に対してオンライン診療のサポートに入ったりとか、あとは在宅で、まあ、看取りまでもう家でいいと、病院とか施設で死んたくないと、最後まで家にいたいっていう人のサポートをさせていただく。それからあとこのビジネスに関してはもう展望としては海外ですね、アジア地区をはじめとして海外に持っていきたいなというふうに思ってはいます。こんな感じでしょうかね。
完璧ですね、はい、想像をはるかに超える山下さん驚いております。
よかったです。その私も今上野さんがこう、はい、受けた感じ感覚というか、はい、感銘衝撃っていうところが、うん、すごくあって、なのでちょっと私はもともと地域で、はい、カンタキを立ち上げたいなと思って今フリーランスとして動いてるんですけど、はい、それ の準備段階の期間がちょっと伸びたので、その時にこういう出会いがあって、はい、もうこれはぜひ自分も学びたいなと思って、でこれが、ね、田舎だったり都会だったり、はい、海外で困ってる人だったりっていうところに広がっていく、ちょっとでもお手伝いができたらいいなと思って、はい、今お手伝いをしているところで、この上野さんが持ってらっしゃる有料老人ホームのところでも、はいはい、例えば介護士の方々がやっぱりそういう看取りをするにあたって心配だっていうところで入れてる場面もありますし、他のステーションとか先生とか、まあ、ご家族にも私たち側ってたくさん人が関わってるんだけど、まあ、遠隔見守り看護師っていう風の一括りで365日24時間見ているので、休まなくてもずっとその方を見ていることができるスーパースペシャルな訪韓のスタッフが一人ついてるって思ったイメージで、あったらこう分かりやすいかなっていう風にお伝えする場面もあります。
このことをやっぱり多くの息子さん娘さんですね、はい、介護離職をしなきゃいけなくて、ね、うん、実は介護離職者が10万人超えてるんですよね、はいはいはい、でしかもコロナでの部分で離職者かなり増えてると思うんです、うん、だったらまだ働けるんであればもう会社を辞めずに仕事をできる環境を保ってほしい。私たちではサポートがあれば会社辞めずに済むっていうところも多いにあると思いますので、
家族の方ってことですね。
そうです、家族の方、娘さん息子さんたちもぜひ知ってほしいですね。そこで、
はい、
そうですそうです、
うん、あと潜在看護師さんで、
はい、
テワークでなんとなく働きたいな、でも病院まで行くのは体力的にしんどいなとか、うん、コロナもあるしとか、
はい、
の雇用っていうところでも
看護協会の委員センターから、はい、絶賛募集中ですので、
看護
師さん、はい、全国の看護師さん登録していただいて、はい、例えばですね、はい、鹿児島とか今、はい、広島とかね、はい、山口とか、はい、やっぱこう大変なところが出てますけど、はい、そういうところをやっぱりこう看護師の人数の多い東京とか大阪とか名古屋とかですね、
はい、
他の看護師さんたちが助けるとか、はいはい、今度逆にやっぱりそういうこう首都圏絶対大きくなりますから、コロナ困った時にもう今度その人たちが、まあ、お返しってわけじゃないですよ、ちょっと余裕があるからそこを助けに行きましょうとか、はい、やっぱりそういうこうみんなで全国で日本中での助け合いはい、っていうのがこのできる仕組みですこれは。だからぜひともですね、はい、看護師免許を持った人は、
はい、
立ち上がってください、
うん、今こそ、
あなたの出番です、はい、キャッチフレーズここで、はい、今こそあなたの出番ですということで呼びかけていただいて、ぜひ私たちのところに応募していただければありがたいなと思います、
はい、誰もすぐサービスということでね、本当いい話聞かせていただきまして、
はい、よろしくお願いします。
よ
かったです、はい、
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。